心中納言智盛の意見に申されけるは、三樹の神業都へ返し入れたてまつったりとも、重衡を返したまわらんことありがたし、ただはばかりなくそのようを御受け踏みに申さる病や候乱と申されければ、大いとのこの儀最もしかるべしとて、御受け踏み申されけり。二位殿は泣く泣く中将の御帰りごと書きたまいけるが、涙に暮れて筆の立てども覚えねとも、志を知るべにて御踏みこまごまと書きて重国に旅にけり。北の方大納言の助殿はただ泣くより他のことなくて、つやつや御帰りごとも下回ず、まことにお心のうちさこそは思いたもおらめと押し量られて哀れなり。重国も仮絹の袖を絞りつつ、泣く泣く御前をまかり立つ。兵大納言時忠はおつぼの召し継ぎ花形を召して、何時は花形か三蔵楼法王のお使いに多くの波地をしのいで、これまで参りたるに一語が間の思い出一つあるべしとて、花形が面に波形という八重印をぞせられける。都へ登りたりければ法王これをご覧じて、よしよし力を及ばず波形とも召せかしとて笑わせをわします。平家物語巻10受け踏みです。原文は学びやホームページ、学びや .caesar.net、 学びや .caesar.net で見ることができます。前回は重衡とある女房との切ない和歌のやり取りの場面をお送りしました。屋島にいる平家に後白河法皇からの院宣が届けられます。そこには平家陣営にある三種の神器を朝廷に返還するならば、捕らえられた重衡を放免するとの旨が書かれていました。そう、要するに三種の神器と重衡を交換しようというわけです。この件について平家側は平の時忠らが集まって協議をしました。重衡からは母である兄の尼に向けて、三種の神器と引き換えに自分の命を助けるように宗盛らに取りなしてくれとの旨の手紙がありました。兄の尼は泣く泣く重衡の命を助けてほしいとの旨を訴えます。それを聞いた平の智盛が語ります。それでは本文を見ていきます。心中納言智盛の意見に申されけるは、心中納言平の智盛がいさめて申されたことには、智盛のセリフです。三樹の神器を都へ帰り入れ立てまつったりとも、重衡を返したまわらんことありがたし。三樹の神器を都へ返し申し上げたとしても、重衡を返していただくことはないだろう。ただはばかりなくそのようを御受け踏みに申さる病や候乱と申されければ、ただ遠慮なく三種の神器と重衡を交換できないと申し上げるべきでございましょうと申されたので、さあ厳しい意見ですが、これが戦いの駆け引きにおける真実かもしれません。冷静かつ冷徹な平知盛です。大いとのこの儀最もしかるべしとて、平の宗盛殿はこのことについてはそれが最も良いだろうと御受け踏み申されけり、返事にその旨書いて申し上げた。さあ平家の棟梁として致し方ない判断を下した宗盛です。二位殿は泣く泣く中将の御帰りごと書きたまいけるが、二位の尼は泣きながら重衡への返事を書きなさったが、涙に暮れて筆の立てども覚えねども、涙に曇りどう筆を下ろしてよいかわからなかったが、志を知るべにて御踏みこまごまと書きて重国に旅にけり、親心に導かれて手紙をこまごまと書いて重国にお与えになった。さあ母として悲しみに暮れつつも、なんとか手紙を書いた兄の尼です。北の方大納言の助殿はただ泣くより他のことなくて、重衡の奥方である大納言の助殿はただ泣く以外のことができずに、つやつや御帰りごとも下回ず、全くお返事も書きなさらない。まことにお心のうちさこそは思いたもおらめと押し量られて哀れなり。本当にお心の中はどんなに悲しく思いなさっているだろうと押し量られて物悲しい。さあ奥方はただただ悲嘆に暮れるばかりです。重国も仮絹の袖を絞りつつ、泣く泣く御前をまかり立つ。重国も涙に濡れた仮絹の袖を絞りながら泣く泣くその前から退出した。さあ 悲しみに暮れる平家一門の人々ですが、ちょっとおかしな行動に出る者もいます。兵大納言時忠はおつぼの召し継ぎ花形を召して、平の時忠殿は法皇からの使いとして来ていた花形というものをお呼びになって、時忠のセリフです。何時は花形か、お前が花形か。花形が答えます。三蔵郎、そうでございます。時忠のセリフです。法皇のお使いに多くの波地をしのいでこれまで参りたるに、一語が間の思い出一つあるべしとて、お前は法皇のお使いとして多くの波地を越えてここまで参ったのだから、一生涯の思い出を一つもおつかよいと、花形が面に波形という八重印をぞせられける。花形の顔に波形という焼き印を押された。なんとたまたま使いに来ただけの者に対して八つ当たりとしか思えない仕打ちをする時忠です。都へ登りたりければ法皇これをご覧じて、花形が都に帰りなさると法皇はこの焼き印をご覧になって、よしよし力を及ばず波形とも見せかしとて笑わせをわします。よしよし仕方ない、今後は波形という名で使えよとお笑いになった。なんと焼き印を押されたその波形という名に改名してしまえという法皇です。時忠も時忠ですが、法皇も法皇です。いずれにせよ三種の神器と重衡を交換するということは実現しませんでした。重衡の運命やいかに、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。心中納言智盛の意見に申されければ、三樹の神器を都へ返し入れ奉ったりとも、重衡を返したまわらんことありがたし、ただはばかりなくそのようを御受け踏みに申さる病や早漏乱と申されければ、大井殿この儀最もしかるべしとて御受け踏み申されけり、二殿は泣く泣く中将の御帰りごと書きたまいけるが、涙に暮れて筆の立てども覚えねども、志を知るべにて御踏み細々と書きて重国に旅にけり、北の方大納言の助殿はただ泣くより他のことなくて、つやつや御帰りごとも下回ず、まことにお心のうちさこそは思いたもおらめと押し量られて哀れなり、重国も仮絹の袖を絞りつつ泣く泣く御前をまかり立つ。兵大納言時忠はおつぼの召し継ぎ花形を召して、何時は花形か、三蔵郎、法皇のお使いに多くの波地をしのいでこれまで参りたるに、一語が間の思い出一つあるべしとて、花形が面に波形という八重印をぞせられける。都へ登りたりければ法皇これをご覧じて、よしよし力を及ばず波形とも見せかしとて笑わせをわします。本日の授業はここまでになります。